自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。7月12日日曜日でございます。本日は、どんより曇り空のスタートでございます。涼しいですね。今日はですね、風の谷に行って収録をしています。今日は、日曜日なんですけど、ちょっと風の谷の片付けをしなきゃいけなくて、もうなんかそれもタイムリミットがかなり迫っておりましてですね、今日と明日を使って結構片付けをしようかなと思ってるんですけれども、僕が一番苦手な作業が片付けなんで、どこまでできるのか、頑張んないといけないですね。今日は頑張ります。なんか本当ね、涼しくて、今一応 T シャツ短パンですけど、快適かな、快適ですね。太陽の姿は全く見えていなくて、でさっきから方法結局がやかましいんですけど、それでも、まだ静かな方ですね。今日は鳥のさえずりがすごく静かですね。なんだろう、そういう天気なのかも分かりません。昨日もですね、シャワークライミングツアーがあって、昨日は初めて参加の方々だったんですけれども、カップルでね参加してくださって、で男性の方が沢登りを自分でできるようになってみたいということだったんですよね。でかといって、ツアーの中で何かテクニカルなことを教えたわけではないんですけれども、沢登りの魅力とかね、あとは注意する点とかね、その辺をいろいろとこう話をしていたんですけど、やっぱりそうやってね、なんか改めて沢登りの魅力だったりとか、その注意点なんかを言葉にして説明してみると、沢登りって面白いですね、非常に。なんか説明するっていうことは自分の中で言語化して お伝えするわけですよ。久しぶりにそういう話したなとも言いながら、いろいろこう言葉をチョイスして分かりやすく解説というかね、説明をしていたと、自分なりにね思うんですけど、沢の上の魅力ってやっぱり道なき道を行くことかなって思いますね。例えば登山っていうのは、いわゆる登山、みんながやってる登山っていうものは、道を歩く登山が圧倒的に多いと思うんですよ。そりゃそうだろうって思う人いると思うんですけど、でもバリエーションルートっていうものが存在していて、もしくはクライミングルートっていうものが存在してるんですよね。でもそれはもう全然違う遊びのように思うけど、でも山の上に登っていくっていうことを目的としているという共通点があれば、いずれも登山になるんですよね。登る山、山を登るだからね。だけど圧倒的に人数が多いのはやっぱり登山道を歩くですよね。で、登山道を歩く登山しかイメージできていない人の方がもしかしたら多いのかなっていう気もしているんですけれども、実際バリエーションルートって呼ばれている登山のやり方っていうのが、僕的には最もこうワイルドなんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。クライミングっていう、クライミングももちろんそうなんだけど、クライミングの方がなおさら壁が立ってきてるっていうのかな。だからクライミングっていうスポーツを楽しむっていうものになってくると思うんだけど、 でもバリエーションルートって呼ばれているものっていうのは結構二足歩行で行くんですよ。でその中でバリエーションっていうと、まあ多くはハイアルパイン、その森林限界を超えたところで楽しんでる人の方が多いと思うんですね。なんでかっていうと木が生えている植生豊かなところのバリエーションルートっていうのは結局そのヤブコギって言われてるね、ブッシュの中をかき分けていかなきゃいけないからものすごいハードなんですよ。だけどハイアルパイン、森林限界よりも上になってくるともう岩の世界になってくるから、岩と土とね、そういう世界になってくるんで、まあもしくは雪氷ですよね。そういうところを時にはクライミング技術を使ってよじ登り、そして、二足歩行で頂上なりその目的地を目指しながら、まあ、どっちかというと登ったり降りたり登ったり降りたりするようなこともあるわけですよね。それの最も優しいのがもしかしたら、北アルプスの方にあるね、よくジャンダルムなんて呼ばれてるところなんじゃないかなと思いますね。ジャンダルムってみんな行ってて、まあ、どっちかというと正規の登山道にほぼほぼ近いと思うんだけど、だけど、まあ、険しいだけど登山道みたいな位置づけだから人気があってみんな行くじゃないですか。だけど例えば剣岳を目指すバリエーションルートなんていうと八ツ峰とかね、僕はあんま行ったことないから分かんないけど、そういうところの尾根を行くとなると結構ピリピリすると思います。もちろん落石とかも気にしなきゃいけないし、自分が足を置いた岩が崩れてしまうとかそういう可能性もありますからね。それがなんか最も山を登っている感とか山にいる感が強いんじゃないかなって気がするんですよね。で話を沢登りに戻してみると、沢登りというのは、まあ、それのまあ、さっき言った植生がまだ生えているレベルの標高帯で楽しむバリエーション登山の一つだと思うんですね。で主に地形的に谷間を行くのが沢登りなんですよね。そうするとそこは正規の登山道ではないから基本的には道がないんですよね。で道がないところを進んでいきながら、そこは谷間だから水が集まっていて、川になっていることが多い、なので、濡れてしまうっていうのを前提にいくイメージが非常に強いと思うんですよ。で登っていきながら、ここはどうやって乗り越えていこうかっていう課題が次々と現れてきて、その課題を自分なりに乗り越えていくっていう遊びなんですよね。なので、道を歩いていく登山とは全く楽しみ方が違うわけですよ。で僕がやってるシャワークライミングっていうのはそんなに険しいものではないけれども、どっちかっていうと水が流れている、あえて水が流れているところを選んで、水という、邪魔者ですね。だから、まあ、それも一つのなんだろうな、障害ですよね。障害物的な存在として水があって、それをあえて、乗り越えていくっていうのかな、それで遊ぶって感じですよね。だから僕がやってるシャワークライミングっていうのは本当に滝の高さなんて2メーターとかさ、そんなものが多いところをガシガシと登って、うわー登れたやったみたいな感じで、本当水遊びの延長なわけですよね。で途中でまあそれがちょっと高さが出てくる、これ落っこったら危なくねみたいなところが出てくるんで、そういうところは補助ロープをつけて一応落ちないようにして、よしじゃあ安心を、安全安心を確保した中で登るっていう、そういう遊びなわけですよね。だからまあ沢登りだけどそこまで行ってないみたいな感じなわけですよ。で本格的な沢登りっていうものがあるとしたら、それはさっき言ったハイアルパインのバリエーションルートに 匹敵するようなスリルもそうですし、リスクもそうですし、楽しみ的にはその課題を克服していく、山にいるぞっていうそういう感覚が非常に強くなってくるわけですね。でその僕が指している山にいるぞの山っていうのはすごくワイルドなものなわけですね。でシャワークライミングの中でもそういうワイルドさっていうのを感じることができて、でそれは登山道があるような場所ではないから人の手があまり入ってないわけですよね。で人の手が入ってないっていうことはもういわゆる天然の山なわけで、でましてや沢っていうのは展望がないんですよ。それを良しとするかどうするかっていうのはまた別の話なんだけど、展望がない、景色、広がる景色なんかがない、いわゆる谷間だからね。だけども人の手が入ってないから僕らが見ているこの目の前の景色というのはことによるともう数千年変わってない可能性があるっていうふうに捉えることができるわけですよね。もちろん変わってますよ、変わってるんだけど、だけど現世の山を感じることができるのがその道なき道を行く沢登り、シャワークライミングの魅力の一つ、大きな魅力の一つだと思うんですね。昨日はね、そんなことをこうそんなに熱くなったかもしれない、僕的には。でもそういうことをね説明していて、でまあそれを久しぶりにそういう説明をしてたから、自分的にもねそうなんだよなと思いながらね喋っててさ、自分で納得しちゃうっていうか、そうそうそういうことを俺たちやってんだよねと思いながらね、なんとなくまた改めてそのシャワークライミングの楽しさだったりとか、魅力を思い出したような感じがしましたね。まあ、そのゲストの方はね、アドベンチャーをやってみたいそうなんです。今までもダイビングやったりとか、サーフィンも今もやってるそうなんですけれども、でもまあ沢登りっていうの興味があるっていうことで、じゃあどっから始めたらいいですかっていうことだったんで、じゃあ入門としてはこういう入り方がありますよっていうやり方を昨日はお伝えしたんですね。ただし一人で行くっていうのは本当にリスクがあって、沢っていうのはそんなにたくさん人が来るとこじゃないから、登山道と違ってね。だからそこで怪我をして動けなくなった場合に、谷の中だから電波もあんまり入ってこないし、連絡取りたくても取れない、で次に人が来るのっていつか分かんないみたいな状況になりうるので、本当に慎重に行かないとダメですよっていうことをね伝えておいたんですね。あとはね、ケービングやってみたいって言ってましたね。ケービング、洞窟登山、洞窟探検ですね。僕はね、もうそれはちょっと苦手なんで、全然やりたいと思わないんだけど、やったことありますよ。でも本格的なものじゃない。だから洞窟には入ったことある。すごいドキドキするけど、あれは僕全然僕には魅力が感じられないっていうか、行ったら行ったですごいね楽しいのかもしれない。なんか例えばさ、洞窟の中にものすごいでかい空間とか現れたら、そういうのは見てみたいなと思うけれども、でも狭いとこ入るのとかちょっと無理なんで、僕は全然やろうと思ってないし、例えばねそれを専門の人に連れてってもらいたいとか全然思わないけど、まあ、その方はねちょっと興味があるそうです。まあなんかそういうゲストが来るとなかなかね面白いですね。夏休みに入ると本当に親子の参加が多くなってそれはそれで僕もすごく楽しんでるんだけど、やっぱりその遊びそのものに興味を持ってる人が参加してくれるっていうのがすごく面白いですね。僕も好きでやってるもんだから、で今回みたいにそうやって魅力を言語化してお伝えすると自分でもいろいろ再発見がある、まあもう思い出すですね。まあそんなシャワークライミングがすごく楽しかったなというのをちょっと思い出しました。それとね、昨日は久しぶりに、お茶の井上師匠、井上正文師匠のところにお邪魔してきたんですね。久しぶりに会いました。いつぶりかな？もしかしたら去年1回ぐらいしか会ってないですね。去年は田植えの時に会ったきりで、で、今年は田植えも行ってないんで、本当に1年ぶりぐらいにお会いしたんじゃないかなと思うんだけど、家を訪ねて行ったらね、おお入れ入れとか言って、 家にあげてもらったんですけど、気づいたら僕があげたキントン T シャツ着てましたね。おいい T シャツ着てるじゃないですか、したら、おおこれいいんだよとか言って、そっか君がくれたんだっけとか言って、そうですよとか言って、これめちゃくちゃ調子いいからもっとくれよって言われて、じゃあまた持ってきますねなんつって話したんですけど、御年もうすぐで60じゃないや82歳になるそうなんですね。でもなんかいろいろ、まあ相変わらずだったけど、相変わらずめちゃくちゃチャレンジしてるんですよね。あんな82歳、僕もあんな風になりたいなと思うけど、でも本当今の農業の方でねめちゃくちゃチャレンジしてて、新しいこと次々と始めているし、それとまあいろいろとこう畑がその病気でね、自分の大切にしていた作物がやられてしまったとかね、もうそれに対してどうやって解決していこうか、解決はできてねえんだけどよなんつって、だけどこういう時にのそのどうやってそれを改善していこうかだったりとか、まあ病気になってしまったけどその、病気にならない作物、その感染しない作物というのがあるから、そういうものに切り替えていくとか、そうやってなんかねその場その場っていう風になってしまうかもしれないけど、まあまずはやってきたことが無駄になってしまうくらいの感じ、例えば全滅、せっかくナスがこれからっていう時に全滅しちゃったって相当ショックなわけじゃないですか。そのショックだけど、じゃあ原因は何なんだと、で他に策はないのかとか、そういうものをめっちゃ考えている姿があって、たくましいなと思ったし、本人もこういう時にこう気持ちを入れ替える部分だったりとか、思考を凝らしていろいろと考えて前に突き進むっていうか、それができるかできないかが非常にとても大事なんだみたいな、そういうことをね昨日も教えてくださったんですけれども、いやその通りですねということはね昨日もね話をしていてね、いろいろこう学ばせてもらったんですけど、あとはねなんか今日その昨日ね熱中症になっちゃったって言うんですよ。もうフラフラでやばかったっつって、いやいやそれはマジやばいからちょっと気をつけてっつって、絶対無理しちゃダメっすよってね、もう体力的にもさ昔と違うんだからさ、なんかもう本当にやめてそういうのって言って、なんか本当に気をつけてくださいっつってね、心配になっちゃうマジでね。でもなんかね、なんだろう、手伝いたいんですよね僕自身がね、こうなんだろうね、こういうのね不思議な感覚ですよね、無償の愛じゃないけど、もう別にお金を欲しいとかそういう問題全くなくて、なとにかく呼んでよって。でミニシ君も忙しいやなっつって、いやいや忙しいけどとにかくダメな時もあるだろうけど、とりあえず声かけてよって話をしたら、おおじゃあちょっと声かけるわなんて言ってね言ってくださいましたけどね、なんかねそばにいたい、そんな感じがしますね。いろんななんか手助けっていうか、なんかなんだろうな、やりたいんですよね、力になりたい、そんな気持ちですね。だから昨日はまあ最後は、おおじゃあちょっと送ってってもらいてんだけどって言われて、あどっか行くんすかって言ったら、今から麻雀なんだよっつって麻雀しに行くとか言って、夕方ね5時過ぎかな、みんなで麻雀やってるところにね僕が送ってってあげたんですけど、まあ、そういうことだけでもねなんか役に立ちたいって感じですよね。でもねそのね、まあ、自分のこともちょっと話して、僕自身もちょっといろいろ、まあ今年から新しいこと始めるんですなんつって、でそれでその子供たちを対象にしたプログラムを、まあ、今予定していてって、その中でねその食べるっていうことも含むんでプログラムを組んでいくんだけど、でその食材当然必要になるから、だから子供たちを連れて井上師匠の畑に行って、まあ、毎度ね収穫体験と同時にそこで食材を調達するっていうことをやらせてほしいんですって言ったら、おおいいよって言われて、 まあじゃあその都度その都度ねご連絡しますねなんつって、だからこれからね子供たちを受け入れる日は井上師匠のとこに一度寄って、そこで収穫体験、まあいいんです、15分とかそういうのでね、食べる分だけそこで収穫させてもらって、井上師匠の顔を見て、こんなおじいちゃんが作ってんだぞと、こんなスーパーおじいちゃんいるんだぞって、まあ、そういうの紹介してね、それでその食材を使って、昼ご飯を作るみたいな、そういう流れをね、まあ、組み立てるっていうことが、まあ、約束してきたんでね、まあ、もう一つはできればだけども、そのジビエですよね、まあ、毎回お肉食べるとは限んないんだけど、そういうお隣さんもね漁師さんがいるから、そういうところに子供たち連れていくのも非常にいいと思うし、あとはお茶をねもらってもいいと思うしね、まあいろいろそうやってつながりができてくるんで、この地域の人たちも巻き込んで子供たちをのプログラムはねできてくるんでね、まあそうやってさっきの沢登りの魅力もそうだけど、まあ、自然の中に、子供たちを連れていく、もちろん大人をご案内した時にも、もっともっと自分がここの魅力は何なのかっていうものをしっかりと言語化できるようにしておくことが大事だと思うし、それとまあ地域の人とのつながりっていうのをもっと深めていって、この地域を盛り上げようなんて気持ちは別に必要ないと思うんだけど、でも大切なものがねたくさんこの周りにはあるから、そういうものと人々をこうつなげていくような役割ができたらいいなと昨日は改めて思いました。そのためにもね今日はこの場所をちょっと片付けて、迎え入れられるようにしたいと思います。綺麗になったらねぜひ皆さんも遊びに来てください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃね。